お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
石原さん、こんばんは。
こんばんは。
前回ケニアのナイロビの話をしていただいてましたけども、はい、ナイロビの話でまだ続きはありますか？
はい、あります。今まで、農園のトリップ行った中でですね、そのケニアの時はですね、その時初めて一日フルでお休みみたいなのをいただいてですね、一緒に行ってたエイリンとですね、ジラフセンターに行こうという話になりまして、キリンの保護されたところですね、キリン保護園なんですけど、ナイロビから車でだいたい3、40分ぐらいでところにあるんですけど、泊まってた先のホテルからも結構近くてですね、アクセスしやすくて、その途中にもですね、いろんなお店があったりして、お土産屋さんとかですね、いろんな、カラフルな、植物の乾燥したものでできたカゴとかですね、売ってまして、それで、買い物しながら行ってきました。はい。で、その、キリンの保護園なんですけど、なんと餌付けができてですね、いろいろな、まあ、説明を受けるんですけど、最初に、こういうふうにあげてくださいみたいな。で、そこでですね、係員の人から餌をもらって、で、その前に柵があるんですけど、まあ、人間は、柵を越えることができないぐらい高さの、柵があって、まあ、キリンはもちろん背も高いし、首も長いんで、そこからひょこっと首を出して餌を、食べてくるっていうので、うん、運が悪いとですね、ずっと奥の方に、まあ、自然の公園の中なんで、その奥の方にいて、なかなか餌付けできないんですけど、やっぱり係員は慣れてるせいか、呼んだりしてですね、来てくれて、僕も、餌付けすることができました。
どうやって呼ぶんですか？
なんか、声を出してましたね。なんて言ってたか覚えてないんですけど。
一頭ずつ名前ついてるんですかね、ひ
ょっとして。あ、ついてます。そうなんですよ。名前がついてて、名前を呼んだら来るっていう場合もありますし、来ない時もありますけど、
は
い、
うん。
そうなんですよね。ちゃんと自分たちの名前を知ってるっていうところがすごいなと思いました。
はい。
で、やっぱり、観光客の人も結構たくさんいて、外国人の方も多くいてですね、活気がありました。で、その餌はですね、植物性のものを穀物とかですね、圧縮して固めたもので、ペレット状っていうんですかね、はい。で、それでのちょっと大きくなった感じで、それをあげるんですけど、キリンがベロをグッと出してきて、結構最初びっくりしますね。
そうですね。
迫力もあって、顔もすごく大きいんで、近くになると。
そうですね。
はい。
下長いんですよね、キリンってものすごく。
長いですね。で、気をつけないと、手とかを巻かれて、そのまま噛まれてしまうって聞いたんで。
うん。
はい、ちょっと怖かったですね。僕の相方もちょっと最初間違ってて、危ない、危ないって言われてて。
うん、
はい。手のひらをちゃんと広げて、渡すようにって言ってて。
あ、
はい。でもやっぱりキリンも慣れてて、すごく上手に食べてくれましたね。はい。もともとは、迷子になってたキリンを保護したところから始まったと聞いてますね、そこの保護では。
あ、そうですか。
はい。で、何種類かキリンがいるんですけど、ケニアには。そのうちの今、絶滅しかかってる種類を預けてるって言ってました。
ああ。
はい。そういったいろんな、資料とかもですね、その歴史とかも、その、ジラフセンターの中にある建物の中でいろいろ聞けるようになってるんで、とても楽しかったですね。一日本当に楽しめるような感じでした。
うん。どれくらい広いところなんですか？メルボルンズぐらいですか？もっとずっと広いんですか？
すごい見渡せるような感じで、そうです。メルボルンズぐらいの広さはあるのかもしれないですね。餌を渡したりとかですね、できる部分はもっと全然少なくて、まあ、限られてるんですけど、すごい広い印象はありました。もう全然、窮屈な思いしてるっていう感じはなかったですね、キリンたちは。はい。
ナイロビから車で40分ぐらいっていうと、まあ、ダンデルぐらいになりますけども。
はい、そうですね、そのぐらいで行けるところがすごいなと思いました。
はい。その動物園のところから、ナイロビシティって見えるんでしょうかね。
あ、天気がいい日は見えるかもしれないですね。はい、そこまでちょっと確認はしなかったんですけど、近くの家とか監視施設みたいなのが見えたとぐらいで、結構近くも別荘地があるみたいで、あそこの家はとても裕福な人が住んでるよっては、そういった説明は聞きましたけど。
ああ、そうですか。
はい。すっごくいいところですね。綺麗で。はい、で、ちょっと時間もあったんで、ジラフセンターの向かい側にですね、ちょっとしたトレッキングコースみたいなのあるっていうので、そこも行ってみたんですけどね。はい。もう本当にすぐ目の前が自然の中でですね、僕と一緒に行ってたエイリンはですね、ちゃんとしたガンブーツに近い革製のものを履いてて、本格的だったんですけど、僕は、ああ、大丈夫でしょうと思いながら、運動靴で行ってたんですけど、まさかそういうとこ行くと思ってなかったんで、まあ、運動靴でもなんとかなると思って、歩いたら結構急で、道も悪くてですね、足首が後痛くなりました。舐めてましたね。
どんな感じのところですか？サバンナみたいな感じですか？それとも森林になってるんですかね？
あ、そうですね。オーストラリアとか、あとニュージーランドのハイキングとかするコースに近い感じですね。はい、でも土がもっと赤くて乾燥してるようなイメージがありました。
で、そこジラフセンターですけども、ジラフしかいないんですか？そこ。
そこはですね、正確な名前わかんないですけど、イノシシらしきものっていうか、はい。と、あとは、シマウマもいました。
アフリカって言うとすぐライオンって思うんですけども、ライオンとかゾウとかですね、カバとかそういうのはどうなんです
はい。
か？
はいなかったですね。多分喧嘩しちゃうんですかね。はい。ただ、ゾウの、保護施設もあるみたいで、僕は行かなかったんですけど、エイリーがですね、翌日に行ったみたいですっごく良かったって言ってましたね。はい。ゾウが泥遊びをしながら、横たわったりしてっていう写真も見せてくれました。
それもそのナイロビからそのジラフセンターと同じぐらいのとこにあるんですか？
あ、だと思います。はい。近くにあるはずです。
で、そういうところを見に来る
はい。
人っていうのは観光客ばっかりなんですかね？それとも現地ナイロビに住んでる人たちもいるんですかね？
そうですね。50%以上、半分以上は外国の方だと思います。はい。言葉も、はい、違ってましたし、まあ、コロナの前だったんで、いろんな人が来られてましたね。日本人の方もちょっと見ました。そうですね。その近くのお土産屋さんの話でちょっとした失敗したことがあったので お話ししようかと思うんですけど、お土産で何かを買おうということで、いろいろお店を回ってたんですけど、その一軒入ったところがですね、まあめちゃくちゃフレンドリーだったんですけど、あまりにもしつこくついてきて、これは、安くできるどうたらっつって、もういいやと思って、僕とエイリーは他のお店に行ったんですね。そして買おうと思ってたものがあったんで、それを買ったんですけど、で、しつこかったお店、翌日行ったりして見に行ったら、同じものがですね、安く売ってたっていうことがあって、はい。そういったのもやっぱりいろいろ現地の人と行かないと、失敗するんだなっていうふうに思いましたね。はい。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。